罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許 と力と栄とは限りなく何時のものであるばかり。アーメン。
朗読文を朗読いたします。朗読文31、130編、別冊花小金井教会朗読文の36ページをお開きください。会員の皆様はフロント字を読みください。深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。
嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。
主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。
しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。
私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、
御言葉を待ち望みます。
私の魂は主を待ち望みます。見張りは朝を待つにも増して、
見張りは朝を待つにも増して、
イスラエルよ、主を待ち望め。
慈しみは主のもとに、豊かな儚いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪からあがなってくださる。
私たちの信仰を人信条によって告白いたしましょう。ただいまの朗読文の57ページをお開きください。人信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊による受け宿り、乙女マリアより生まれる。ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られる。よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて、生きる者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を読みいたします。ルカによる福音書第24章44節から49節、新約聖書の161ページをお開きください。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死因の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる罪と国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさ。
祈祷いたします。 天地万物を御心のままに作り、これを治めたもう全能の父なる御神、皆をあがめ賛美いたします。復活節第五主日を迎え、このようにあなたの御前に呼び集められ、共に礼拝を守ることのできる幸いを心から感謝申し上げます。あなたは奴隷の地エジプトから旅立ったイスラエルの民が荒野の旅を進めていくときに、昼は雲の柱、夜は火の柱を持ってこの旅路を導き守ってくださいました。今花小金教会は主任牧師を求め祈り、困難な旅路を進めてきております。しかしあなたはそこに多くの恵みをもなお与え、あなたの御言葉をもってお一人一人を養ってくださっておりますことを覚え、心から感謝をいたします。私どももイスラエルの民と全く同様に、まことに愚かで信仰弱いものであります。小さなことにつまずき、またすぐにつぶやいて不平を漏らすものであります。そしてそれはあなたの御胸に背く罪であることを覚え、御前に懺悔するものであります。このようなものをあなたはなお憐れんでください。あなたの御前に立つことを許し、兄弟姉妹と共に礼拝を守るこの恵みを与えてくださいましたことを感謝をいたします。どうぞそれぞれにさまざまな課題や重荷を負うて懸命に歩んできている一人一人でありますが、そのすべてをあなたがご存知であられ、そして私どもをこよなく愛するその愛をもって必要なものを整え用意し導いてくださることを信じて感謝をいたします。どうぞ私ども祈りをなお一層深くし、そしてあなたの御言葉に聞く耳を開かれ、日々の生活の中に豊かにその恵みをいただくものとなさしめたまえ。花小金教会はあなたが建てたもうたあなたの教会であります。頭なる主の御旨をひたすらに求め、牧者を願い求めております。どうぞ主よ、良き導きをお与えくださいますように。教会の交わりの中に連なる愛する一人一人のうちに、病の中に痛む者を、試練の中に苦しむ者を、あるいは迷いの中にある者を、どうぞあなたが助け導き、いよいよその信仰を励ましてくださるよう恋に願います。今日この礼拝の後、教会総会懇談会を予定しておりますが、どうぞその時をも御霊を持って豊かにお導きください。御手に上田にし、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。花小金教会の皆様 私は五十嵐成美先生の頃、講談交換でお尋ねをさせていただいて以来です。懐かしいとも思いますし、また新しく出会う皆さんもあられることを思い、今日思いを新たにこの礼拝をご一緒に守れることを本当に心から感謝したいと思います。西東京教区の三役執行部から花小金教会の代務の務めを託せられ、この4月より役員の皆様と共に祈りを合わせ、力を合わせて、この無獄の時を1ヶ月半歩んでくることができました。皆さんの祈りが一つになっていることを覚えて、本当に嬉しく感謝をいたします。困難であり不安を抱えますが、御言葉にしっかりと聞きながら一歩一歩前に進みましょう。さて、今日の御言葉はルカによる福音書の一番最後の主イエスの、直なるお言葉の最後の言葉です。地上の最後の言葉は私どもでしたら遺言となります。遺言は死んでいく時の言葉でありますが、ここではもうイエス様よみがえられており、この後昇天による別離にあたっての最後の最後の言葉となります。最後の言葉というものはやはり特別な思いを持って語られるのではないでしょうか。それもいわゆる通過儀礼的な挨拶ではなく、心から愛し、そして命まで投げ出して愛した弟子たちのために語る言葉は決して軽くないはずであります。私どもは今日その言葉を心して聞きたいと思うのです。主の言葉は直訳するとこれらのことはと言って始まっています。新旧約聖書ですと文章の終わりのところで事柄はとなって訳されておりますが、これらのこととは、主イエスについて旧約聖書に書かれていたことは必ず実現するのだということであります。ここで主は私ども現代の今の私どもにとったら旧約聖書、それをモーセの律法と預言者の書と、そして詩編、この3つのグループにまとめて仰せられておりまして、要はこの旧約聖書全体でイエス様の受難と復活が予言され指し示されていたんだ。で、そのことはもうすでに君たちと一緒にいた時に話してきている、念を押すようにそう仰せになるのであります。そしてこの旧約が指し示してきたことは本当に実現したんだ、そう言われます。主イエスのことを、イエス様のことを本当に知りたいならば聖書に聞きなさいということであります。何か神秘体験などを当てにしてはいけない、それはしばしば自分に都合の良い自己暗示となるからです。主が人として地上においでになった目的、意味、それは父なる神様のこのあまりに愚かな人間をも愛し、何とかして救おうとする特別なご計画によるものであったということであります。主は旧約聖書が示すメシア、救い主は苦しみを受けるメシアだと この最後の最後におっしゃるのです。苦しみを受けるメシア。しかし弟子たちや現代の私どもにとりましても、実はメシア、救い主が苦しみを受けるなどということはありえないし、あってほしくない。困窮している人や苦難の中にある人を助けるのがメシア、救い主であるという大前提があって、それは弟子たちにも私たちの中にもあるわけです。そこには苦しめていくような悪しき者たちがあるわけで、まあ、この聖書の時代でしたらローマ帝国がやっぱり何と言ってもそうだし、現代の私たちといったら会社でパワハラするような人もいるかもしれませんし、ウクライナ情勢を見ていただければもうはっきりわかると思います。そういう悪しき者たち、苦しめる者たちがあるわけで、メシア、救い主はそのような悪しき連中をいわば成敗してくれる存在だとどこかで思い込んでいる。成敗するためには強くてなくてはならない、特別な力を発揮して相手をやっつけなくてはならないわけです。これは子どものアニメから大人の大好きな時代劇に至るまで、ちょっと古いですけど、暴れん坊将軍も大岡一寸もみんなそうです。そういう特別な力を持って悪しき者たちをやっつけるわけです。成敗するんです。メシア、救い主はそのように力にあふれ強いはずではなかったのか。その力がなくて、どうやって困っている人、苦しんでいる人を助けるというのか。救い主、救うというのは助けることじゃないか。ところがです、シエスが旧約聖書をもって示すメシア、救い主は苦しみを受けるメシアであって、で実際に弟子たちはイエス様が捕まるところを目の前に目の当たりし、そして審問にかけられ、裁判にかけられ、そしてゴルゴダまで引いていかれ、釘打たれて惨めに死んでいくわけです。それを目の当たりにしている弟子たちにしたら、愛していた先生だがなんと惨めで弱いのかと嘆かざるを得なかったのかもしれない。これでどう人を救うんだ、どう人を助けられるのか。みんなが期待しているのはいわば超能力を持ったヒーローですよ。カリスマを持って民衆を決起させる指導者です。その期待とシエスの十字架はあまりにかけ離れている。しかし私どもはイザヤ書の言葉をきっと思い起こすことができるんです。開けないで聞いててください。イザヤ書55章の8から9節にこうあるんです。神様の言葉、我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。そうありました。神様の御旨と我々人間の期待とのこの乖離、ずれ、それはなんと悲惨なことでありましょうか。イエス様は弟子たちの心の目を開かれたとあります。 目を開かれて見えるようにされるときに、そもそも救いとは何かが根底からひっくり返されてしまいます。目が開かれる前は不幸や困難がなくなることが救いだと思っていた。家内安全、無病息災が幸せで、そうなることが救われることだと思っていた。まあ脱足でありますが、無病息災、無病は分かりますね、病気にならない。息災っていうのは息をする息に、災いって書きますね。でこれはもともとは仏の力によって災いを止めることで、この、息は止めるという意味があるのだそうです。病気、災害、事故、そして小さくは人間関係のいざこざから戦争まで、あらゆる苦難がありますが、その極みに死があるわけです。人は無病息災の先に何を求めるかというと、不老不死なのです。手塚治虫という日本の漫画アニメ界のいわば先駆者、あの鉄腕アトムやたくさんの作品を残した手塚治虫の作品の一つに火の鳥というのがあります。いわゆる不死鳥である火の鳥の血を飲めば不老不死になれる。あらゆる時代の人々がその不老不死を求めて火の鳥を探し求め、命と死の狭間で苦悩をしながらこの火の鳥を求めて生きていく姿がこうこんこんと描かれていくわけです。その物語の中である人はついに火の鳥の血を飲んで不死を得るのです。得るのです。それでやっぱ不老不死を手に入れて幸せになったか、救われたと言えるのか、答えは否でありました。自分一人だけ死ねないんです。周りの人はどんどん年老いて次々と死んでいくけど、自分だけは死ねないで一人ポツンと取り残されていく。その苦しみと悲しみを味わっていくわけです。そこに救いはないんです。何も手塚治虫を悪く言うつもりは全くありませんが、この火の鳥の物語の中には罪というものが見えてこないのです。苦しみはいわば人間の業とでも言うべきものが生み出すものであって、それは受け入れるしかないんだ。死もそうだ、同じ。それを受け入れた上で今の生きがいを見つけることが大事だと手塚治虫自身も語っているのです。しかしそれが本当に悟ることになるのでしょうか。そこでもう一度苦しみを受けるメシアに戻りましょう。その苦しみは何のためだったんでしょう。答えは簡単です。人を救うためです。では救うといっても何から救うのか、答えもやっぱり簡単です。死から救うのです。なんだ、それでは火の鳥やキリスト教に関係なく不老不死を求めていたのとやはり同じではないか。 火の鳥は長い物語の中で、たとえ火の鳥の血を飲んで不老不死を手に入れたとしても、それで救われたとはとても言えない人の姿を示した。そこでは罪が解決していないから、罪の縄目に縛られ続けて、それで生き続けていかなければならないわけですから、もうそれこそ生き地獄ですよ。心の目を開かれて何が見えてくるか。ハッピーパラダイスではないんです。その正反対の罪が見えてきてしまうんです。自分がどうやってこの世に存在するようになったかもろくにわからないくせに、聖書によって私が作ったという神様を無視し、拒絶し、そして傲慢にも自らを神のようにしていく罪であります。これは皆さんの生活の場で、職場やこの社会の中でいくらでもその実例はある、身近にあるはずです。そして死というものは人間が背負うべき業に基づいた宿命ではなく、聖書は死は罪の報酬だというのです。ロマ書の6章23節にこうあります。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです、と。罪が支払う報酬は死だ。人の犯す罪が最終的に行き着かせるのが死なんだ。それはとても受容したりできるものではなくて、できるとすれば諦めることです。でもそれは死に対する敗北です。私は火の鳥、手塚さんの火の鳥は見事な大作だと思いますし、尊敬を抱きますが、残念だけどそこには罪の解決はない。だから延々と同じことが繰り返されていくのです。メシア救い主の苦しみは私どもの犯した罪を解決するため、罪をなくすためです。そのために苦しんでいる。どうしたら罪をなくすことができるのか。よく罪は汚れに例えますよね。お洋服についた汚れがね、ありますでしょ。で、一生懸命洗い清めようとする、漂白剤、ブリーチか何かでですね、真っ白にしたがるわけです。何か薬かけて罪が消えるならいいですよ。そうはならない。本当に罪をなくすにはどうしたらいいか。今日は一つ例えよ。今日私も車で参りましたが、我々はこのいわゆる公道を車で走って運転していくときには、道路交通法という法律、ルールに従って運転するということが前提としてあります。ですね。それは例えばスポーツにおいてあるルールとも同じです。サッカーでは手は使ってはいけません。で、触ればハンデになってしまうわけですから、道路交通法でのルール、例えば40キロ制限のマークがある。それは 40キロ以上のスピードを出してそこを通ると危険だから。だから安全にみんなが行き来するためにはここは40キロで走りましょうねという約束の40キロなんです。でも自分勝手な都合で40キロ制限のところを60キロで走って、で、警察に捕まったといたしましょう。どんなに言い訳をしても、20キロオーバーの罪がそこで突きつけられてくるのです。こんな長い違反切符というのを切られて、私最近切られておりませんので、だいぶ遠い昔の話ですが、その目の前でお巡りさんが何年何月何日どこどこどこどこでこういう、違反をしましたですね、罪を犯しましたって見せて、いいですね、いいですね。で、最後はサインして、なんか銀のこんな小さな入れ物があって、そこにスタンプの台がついて、黒いスタンプにこの指、人差し指こうやって押すことになるのです。で、この20キロオーバーの罪、違反切符切られておしまいになる、そんなことはありません。警察の方はご丁寧にこれを持って郵便局や銀行に行って罰金を、そうですね、20キロオーバーでしたらだいたい2万円ぐらい、そして、それだけではありません。これは刑事処分が罰金です。行政処分というもう一つ別な罰がある。それは私たち運転免許を取るとき、6点という点をもらうんですが、減点されていくんです。違反して罪を犯すと。0点になったら運転できません。ですから、あなたは20キロオーバーですから、2点減点になります。そう言い渡されます。20キロオーバーの罪をなくすためには、この行政処分と刑事処分の2つの罰をちゃんと受けなくてはなりません。まあ行政処分の方はもう勝手に減点されていきますからいいんですけど、刑事処分の方はちゃんと罰金を払わなきゃいけませんからね。まあ、ロシアの文豪ドストエフスキーが、ね、罪と罰というタイトルの小説を書きましたが、まさにその通り、刑事罰としての罰金、ね、行政処分としての減点、それぞれを受けるわけですが、まあ、罰金は自分で行かなしかいませんから、もうがっくりきながらですね、郵便局か銀行などに行って罰金を払います。で、ちゃんと罰金を払って、で、まあ減点もちゃんとなされていった上で、次に運転してる時になんか検問があって、おまわりさんが、はいちょっとこっち来てください、言われて止められて、はい免許証拝見で、今時の免許証ってのは IC チップが入ってますから、全部情報がすぐ分かっちゃう、ね、パトカーの中でシュッてやったら分かっちゃう。ああ山畑さんこの間20キロオーバーやりましたね、もうすぐ分かるんです。でも私はちゃん確かに20キロオーバーの罪を犯しました。でもちゃんと罰を受けましたね。ですから罰が執行されていればその罪はもう問われないんです。だからおまわりさんはそれ以上私のことを止めたり何か制限かけたりすることはできません。 罪が発生しても罰がちゃんと執行されたならばこの罪は消えるんです、まあ、前科という歴史は残りますけどね。季節ごとにテレビで警察24時間なんちゃらかちゃらという番組があるのをご存知でしょうか。あの中であるこの暴力団系の人が、繁華街のところにデーンと駐車禁止のところに車止めてて、例のごとく、まあ、見事に、駐車違反のこのワイヤーで止められているのがつけられる。なんだこれは、ハンスってパシーンとワイヤーをちぎってですね、ほかってしまう。ほかるって名古屋弁で捨てるってことなんですよ、ね、知らん顔して無視したわけですよ。要するにそしたらどうなると思います？警察の方はちゃんと記録取ってますから、もう今時は写真まで撮ってますから、督促状が行きます。来たと、なん知るかこんなもん、はっ、二度目の督促状が行きます、ね、何月何日までにどこどこ警察に、出頭しなさいとあるけど無視する。これが一度ならず二度三度繰り返された。最後にどうなる？テレビカメラをずっと追っかけてくるんです。そうすると朝の7時ぐらいでした。2人の刑事さんがピンポン、その方のお家の玄関のボタンを押しました。奥さんが出てきて、何ですか、こんな朝早く、眠気まだ、何々警察の者です、ご主人いらっしゃいますか、ね、で、何ですか、いや、ご主人呼んでください。ご主人がこんな人出てくるわけです。何だよ、って出てくるわけです。そしたらですね、バン、逮捕状を見せる、裁判所から出てる逮捕状を見せる。あなたはどこそこそこそこで何日駐車違反したにもかかわらず出廷し出てきなさいって言われても出てこない、よってあなたを逮捕します。目の前で逮捕です。たった駐車違反ですよ。でもそれを放置して無視 し続けていって亡くなるかったら亡くならないんです。どこまでもそれは残り続け追っかけてくるんですね。罪というものは罰を受けて初めて消える。スピード違反ならなんとかなります。駐車違反ならなんとかなります。でも作り主にして全能にして全てをお見通しの神様に対する罪はあまりにも大きく重く、とても負えるものではない。それをイエス様はマタイ18章のところで1万タラントンの負債というふうに例えられました。1万タラントンって約6000兆円ですよ。そんなもののためにイエス様は身代わりになって罰を受けてくださったというわけです。今日の苦しみを受けたのはそういうことです。そうやって負債という罪を完全に完済しなくしてくださる。イエス様の十字架の苦しみはこの自分の罪の罰としての苦しみである。三日目に復活されたというのは究極の罪の力としての死にイエス様が勝利されたんだということであります。この十字架の苦しみとし、そして復活によって全く罪の許しが与えられる。イエスの名によってとある。どんなに時代が変わろうと国が変わろうとイエスの名においてこそ許しは有効だというのです。私どもは洗礼を受けるときに主の名による罪の許しという救いをいただくのです。ちょっと交通違反の話で長くなってしまったんですが、最後にもう一つだけ、イエス様の今日の遺言ともいえる最後の言葉でちょっと不思議な言葉があるんです。何かというと、 悔い改めが述べ伝えられるっていうこの言葉です。イエス様はあのナザレ、故郷のナザレで、主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたというイザヤ書の言葉を引用して、この言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと言いました。福音を告げ知らせるために、あるいは群衆がもっともっとイエス様の話を聞きたがって引き止めようとしたときにですね、イエス様は何て言ったか、他の町にも神の国の福音を告げ知らせねばならない、私はそのために使わされたのだとおっしゃった。ならば今日の一番最後の最後のところでイエス様はあらゆる国々に福音を述べ伝えると言ってもよかったじゃないかと思うんです。その方が馴染むというんでしょうか、ぴったりくるような気がしません？ところがイエス様は悔い改めを述べ伝えるっていうんです。ん？と思いませんか？悔い改めを述べ伝えるんです。罪の許しのための悔い改め、罪の許しという救いを受けるためにはいかに悔い改めが大事かということです。悔い改めというのはもう何度も皆さんお聞きになっているでしょう。向きを180度変えることが悔い改めということの語源にあります。語源にね、自分のことしか考えず自己満足しか追い求めなかった人間が主の十字架のもとに導かれ、今日の弟子たちのように復活の主によって心の目を開かれたときに、ああ本当に自分は愚かで罪深かったと思うんですけども、ただ思うのではなくて生きる方向が180度変わるということです。これが悔い改め。自分を満足させ自分を喜ばせるという方向から180度変わる。自分のことしか考えていないときには、言うなれば神様に背を向けてたわけです。でもそこから180度向きを変えればこうなる。当然神様の方を向くんです。そこでは神様が喜ばれ満足されることを一生懸命追い求めることになるわけです。私どもは先んじて復活の主の導きの中で悔い改めを得、十字架の許しをいただいた者として弟子たちと同じように証人、証人としての使命をイエス様から与えられるわけです。あなた方は悔い改めを述べ伝える証人となる。これもですね、悔い改めが自力でできたのではなかったはずです。復活のイエス様によって目を開かれて、あーって言ってやっと悔い改めたんじゃありませんか？なんか胸打ち叩いて、苦行難行苦行してですね、やっとあー私は罪人だって悔い改めたんですか？違うでしょう。復活のイエス様によって目を開かれて、あーって分かったはずなんです。証人となる、証人となるのも同じ。高いところからの力を帯びていただいて、それで証人たることができるようになるんだと言われています。それはこの後のペンテコステの時の聖霊のことを指しているのはもうお気づきのことと思います。この力に覆われるということは、復活のイエス様が私たちのうちに聖霊によって住まわれるようになるということです。そうしますと、復活のイエス様が私たちの心の最も奥深くに一緒にいてくださり、 そのゆえに神様の心を感じ取ることができるようになり、神様の目で物事を見ることを得させ、神様がなされたように隣人を大切にしようとする。そうやって口先だけではなくて全生活をもって悔い改めを述べ伝えていくことになるわけです。私どもも花小金教会で皆さんお一人一人、イエス様はエルサレムにとどまって待ってなさいって言いましたけど、それは座っていろってことなんですけども、それはただぼーっと座ってんじゃないんです。祈って待っているってことなんです。で、祈って待っているっていうのはイメージしてください。帆を張って海を進む船を帆船と言いますね。横浜に係留されている日本丸とかありますよね。あるいは、ヨットレースの好きな人だったら分かると思いますが、祈りの帆を張るんですよ。一生懸命祈るっていうのはね、祈りの帆を張るんです。でもこの花小金教会にこんなにたくさんマストが立っていて、皆さんお一人一人はそうですよ。で、そこにたくさんの帆がこう張られていくわけです。そうすると花小金教会という帆船は日本丸に負けないぐらいの帆がいっぱいこう張られるではありませんか。そこに精霊が高いところからの力が風のように吹きつけてきて、この花小金教会は大海原を水を蹴って切るようにして突き進んで前に進むことができるようにされていくわけです。皆さん今無欲になってなんかもうどっかに停泊してるつもりかもしれませんけど、違いますからね。違いますよ。私たちは今一緒に祈りの方を張りましょう。ペンテコステはもう少しですから。そしてその祈りの方にイエス様が今日おっしゃってくださった高いところからの力、父なる神様が約束してくださったそのものを聖霊をいっぱいに受けていくときに、目を開かれたのと同じように、私たちにはこんな情けない信仰でダメな私でって思うけれども、でもそこに力がこう吹き込まれていくわけです。ですから皆さん何にも恐れることはないし、勇気を持って前に向かって進もうではありませんか。高いところからの力をいただき、悔い改めを述べ伝えるために花小金教会前進しましょう。祈ります。主なる御神、ルカによる福音書の最後の主イエスの言葉を今日はいただきました。自分の力では悔い改めることもできない愚かさを持つ私どもでありますが、復活の主によって心の目を開かれ、いかに罪深いものであるかを悟らせられ、しかもその罪を全く主の十字架の血潮によって許され生かされてありますことを覚えて感謝をいたします。その私どもは証人として使命を与えられ、この花小金教会というあなたがお作りになった船を帆を張って前に向かって進もうとしています。上よりの力をどうぞ豊かに、皆さん一人一人の祈りの方に当ててくださり、与えてくださり、そしてお一人一人に勇気を、望みを、そして感謝と喜びを満たしてくださいますよ。この祈りを主イエスキリストの御名によって
お祈りいたします。アーメン。
賛美歌一編164番の1節と2節を歌います。お手元のプリントをご覧ください。お起立いただける方はお起立ください。
Amen.
の21の29番を賛美し、祝祷を山畑牧師よりいただきます。
あらぬことを。アーメン。
アーメン。